民生関係、認知症の早期発見と予防について、駒巻陽子議員質問。認知症は病気であり、予防は可能です。私が提案したいのが、市のホームページや広報誌を使って、携帯やパソコンで検査ができる、認知症チェッカーです。二つのサイトから構成されており、これって認知症？は、家族・介護者向け。一方、私も認知症？は、本人向けで、多くの方が認知症の危険度を気軽に判定できることから導入していただきたい。市長答弁。認知症の早期発見、早期対応について、重要性は十分に認識しています。昨年ご提案いただいた、軽度認知障害チェックテストについては、非常に有効だと思いますが、費用がかさむということでお断りさせていただきました。今回ご提案いただいた認知症チェッカーは非常に安価で、その効果も非常に有効的だと思います。これにより、認知症の早期発見、早期対応につながるご家族の気づきの一助となると認識しています。したがって、今後、地域包括ケアシステムの構築を進めていく中で、認知症の早期発見、早期対応を含めた認知症施策のさらなる推進を図っていく上で、こうした施策は大変重要であると思いますので、来年度導入できるように検討させていただきたいと思います。その他の質問項目、命の教育について、番号制度について、路上喫煙防止条例、生活困窮者自立支援制度、サイトメガロウイルスの予防対策を、岡崎和弘議員質問。サイトメガロウイルスとは、子どもや大人は健康であれば感染してもほとんど症状はありませんが、妊婦が初めて感染すると、胎児の脳や耳などに障害が生じる可能性があるウイルスです。妊娠中、初めてサイトメガロウイルスに感染すると、生まれてくる子どもの1割に脳障害や内臓異常、難聴などが現れると言われています。朝霞市としてサイトメガロウイルスの予防を機会あるごとに徹底すべきと思いますが、いかがでしょうか。健康づくり部長答弁。サイトメガロウイルス予防対策の周知については、現在行っています。母子健康手帳交付時の県作成のリーフレット配布と合わせ、広報やホームページ、マタニティ教室で配布しております、市作成の冊子への掲載など、様々な媒体を活用して周知するとともに、機会あるごとに注意喚起するなどして、さらなる周知に努めたいと考えています。その他の質問項目、老後破産対策を、広報に AR の活用を、鳩の糞対策を、観音通線の早期開通を、福祉支援、民生児童委員との連携について、元山よし子議員質問、地域が抱える課題をパイプ役として、社会福祉の増進に努められる民生委員、児童委員の方を求める市民が連絡を取りやすく、訪問依頼なども求めやすくなるために、地域の市民センターなど、公的機関に担当委員のお名前、連絡先を分かりやすく用意していただくことについてお尋ねします。福祉部長答弁、担当の民生委員、児童委員のご紹介については、ご依頼のあった方の住所から担当地域を確認して、担当の民生委員への連絡方法などを福祉課でお答えしています。ご指摘の市民センターなど、公共施設への一覧の設置については、今後、各施設の所管課と協議の上、対応したいと考えています。15ページ。民生委員、児童委員の周知については、3年に一度の一斉改選の翌年、広報5月号で、新しい民生委員、児童委員の紹介を兼ねて、制度及び活動内容の紹介とともに、地区担当及び名前を掲載しています。 それ以外の年についても、制度及び活動内容の紹介を行っていますが、今後についても積極的に機会を捉えて周知に努めたいと考えています。その他の質問項目、高齢者支援、孤独・孤立死について、子育て支援・児童虐待の実態と状況について、敬老会の中止の真相を明らかにすべし、小山薫議員質問、健康づくり部長答弁、敬老会については開催を楽しみにされている方も多いと思いますが、市民の方の安全を最優先した上での市としての判断ですので、ご理解いただきたいと思います。また、警察の捜査については、朝霞警察署に確認したところ、今回の件は威力業務妨害として捜査を継続しているとのことです。不審な電話の内容の詳細を公表して良いのではないかということについては、捜査中の懸案であり、電話をしてきた人物しか知り得ない情報は公表を差し控えてほしい旨の回答をいただいていますので、ご理解をいただきたいと思います。その他の質問項目、墓地問題、窓口業務、プライバシー、困窮者の勉学支援、プール事故、財政状況、法令審査の体制、
高齢者、障害者の外出支援について、星野文雄議員質問。市内循環バス内間木ルートは利用者が少ないため、平成28年に改正される予定ですが、高齢者、障害者等専用タクシーを作り、健常者まで全員利用できるようにしてはいかがでしょうか。福祉部長答弁。提案いただいた事業案を実施すると仮定した場合、高齢者や障害のある方、すべてが対象となると、利用希望時間や目的が違う中での相乗りでの運行の調整が可能かという点や、現状の施策の実績から判断すると、想定されている台数では到底足りない状況となるのではないか、などの課題があると考えます。したがって、市としては実施することは難しいと考えています。しかし、高齢者や障害のある方の外出支援については、ニーズを十分に把握し、検討することは重要なことと認識していますので、施策の充実に向けて調査研究していきます。障害者優先調達の推進について、松下正代議員質問。障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等が優先的、積極的に、障害者就労施設等から物品やサービスを調達する、障害者優先調達推進法が、平成25年4月1日から施行されました。それに伴い、本市も、朝霞市障害者優先調達推進方針を策定していますが、取り組みの現状についてお聞きします。福祉部長答弁、市民体育祭、朝霞市ロードレース大会、シニアスポーツフェスティバル、サイカちゃんのサマースクール、英語ワクワクサマーキャンプなど、各種市の事業において、記念品などを配布していますが、これらについて障害者施設に発注できるかどうか、個別に働きかけを行ったところ、実施に向けて検討していただけるということで回答いただきました。今後においても、このような事業の有無について、各課に紹介を行い、関係課に積極的に働きかけることにより、さらなる推進に努めたいと思っています。その他の質問項目、動物防災、迷い犬、猫の SNS 発信、情報発信の一元化、2020年に向けてピクトグラム整備を。16ページ、保育料以外の上乗せ、実費徴収について、石川恵子議員質問。お金のあるなしで受けられる保育に格差が生まれることのないように、市として対策を考えるべきではないでしょうか。福祉部長答弁。保育料以外の実費徴収については、現状においても、主食代や教材費など、 各園で徴収しています。これらの実費徴収金については、保護者の方が入園後、初めて知らされることのないように、現在、市が作成しています入園のご案内に、各園ごとに内容、金額を掲載しています。今後、新制度の導入にあたり、こうした実費徴収について、あらかじめ、当該費用の使途、および金額、並びに支払い理由について、書面にて明らかにするとともに、保護者に対して説明を行うとされていますので、こうした点を各事業者に徹底するように指導したいと考えています。その他の質問項目。ワクワクドームでの事故再発防止の取り組み。駅東通線について、根岸台5丁目の安全対策を。以上で一般質問を終わります。